今日は創世記の8章15節から22節までです。創世記の8章15節から22節。そこで神はノアに告げて仰せられた。あなたはあなたの妻とあなたの息子たちと息子たちの妻と一緒に箱舟から出なさい。あなたと一緒にいるすべての肉なるものの生き物、すなわち鳥や家畜や地を這うすべてのものをあなたと一緒に連れ出しなさい。それらが地に群がり、地の上で産み、そして増えるようにしなさい。そこでノアは息子たちや彼の妻や息子たちの妻と一緒に外に出た。すべての獣、すべての這うもの、すべての鳥、すべて地の上を動くものは、おのおのその種類に従って箱舟から出てきた。ノアは主のために祭壇を築き、すべての清い家畜とすべての清い鳥のうちからいくつかを選び取って、祭壇の上で全焼の生贄を捧げた。主はそのなだめの香りを嗅がれ、主は心の中でこう仰せられた。私は決して再び人のゆえにこの地を呪うことはすまい。人の心の思いに計ることは初めから悪であるからだ。私は決して再び私がしたようにすべての生き物を打ち滅ぼすことはすまい。地の続く限り、種まきと刈り入れ、寒さと暑さ、夏と冬、昼と夜とは止むことはない。アメン。いよいよ神様の裁きが終わって、そしてこの救いの箱舟から出る時が来ました。ちょっと昨日の補足なんですが、8章4節に箱舟は第7の月の17日にアララテの山の上に留まったとありますけれども、この第7の月の17日、古代歴では第7月なんですが、現代の暦でいうとこの4月に相当して、でこの古代歴の第7の月17日はユダヤ歴でイエス様が復活された日と同一だそうです。箱舟がアララテの山にとどまって、それキリストが復活した日であり、つまり死からの復活ですね。あの水が150日間増え続けて、そして150日目に、それが終わった。その日、要するにイエス様の復活を示しているそうです。で、またですね、第2の月の27日に地は乾ききった。でこれについて、この日付については、特に日付の指定は なかったんですけども、とにかくノアが鳩を放って、そして、地が水が乾いたところができたというのは、ノアは分かったんですけども、しかしそれでもノアはずっと箱舟の中に留まっておりました。ノアは確かにカラスを放ち、また鳩を放って、窓は天窓しかありませんので、水平方向の風景はノア見ることができませんでしたけども、ですから唯一この鳥によってノアはその地上の様子を知ることができました。で、鳩がもう戻ってこなかったことを見て、もうすでに地が乾いているということを分かったんですけども、しかしなおノアは箱舟の中に留まりました。13節、ノアの生涯、第601年の第1の月、1日になって、水は地上から乾き始めた。で、ノアが箱舟の覆いをこの時取り去って眺めていると、地の表は乾いていた。で、この時、ノアは 覆いを取り除いて実際自分の目で地が乾いているのを見たんですね。そして第2の月の27日、地は乾ききった。で、そこで神様がノアに告げられました。あなたの妻と息子たちと一緒に箱舟から出なさいと。ノアはずっとそれまで箱舟の中にじっと留まっていたわけです。人はですね、この狭い救いの箱舟の中にいる状況を、うんざりしてくるような性質があります。事実、出エジプトの民は荒野において主ご自身が力強い身腕を持って、導いて養い育てた、その状況を大勢の人たちはなんか窮屈な、何か変化がない、面白みがない、エジプトの方が良かったとさえ言い出して、でモーセを石で打ち殺してエジプトに戻ろうというものさえも出ましたけれども、しかしさすがこの信仰の人ノアはずっと神様からの命令が下るまではじっとその救いの箱舟のうちに留まっていたわけです。人はですね、何かと箱舟の中に留まっていることが何か窮屈になってきだして、そして自ら、何かの救いの方法を見出したり探したり考え出したりして、それにその行動を取ろうとするものですけれども、でノアは鳥を放つことによって、まあ、探りを入れたんですが、しかしこの鳩がノアのもとに良い知らせを持ってきても、なお彼は神様から何もまだお言葉がないからとどまっていようと。それでとどまって、そしていよいよ第2の月の27日、地は乾ききって、その時神さんからの命令がありました。ノアが箱舟に入ったのもそのちょうど1年前ですね。7章11節にノアの生涯の600年目の第2の月17日、その日に巨大な大いなる水の源がことごとく張り裂けとあります通り、ちょうどこの第2の月の27日にちょうど1年前にその水が洪水が起こり、そしてちょうどその1年後に地は乾ききって箱舟から出なさいと、まるまる1年ですね、ノアがこの箱舟の中にいたのは。ノアはこの神様の命令によって従って、そして初めてこの箱舟から出ていきました。このノアの息子や妻、息子たちの妻たちと一緒に、また全てのその生ける者たちと一緒に外にようやく出ることができました。この新しい新天新地においてノアがその土地を踏んで真っ先に行ったことは礼拝でした。20節、ノアは主のために祭壇を築き、すべての清い家畜とすべての清い鳥のうちからいくつかを選び取って祭壇の上で全焼の生贄を捧げた。ノアは神様が何を喜ばれるかをよくご存知でした。神様の喜ばれる礼拝は犠牲を伴った礼拝でした。アベルは犠牲を伴った礼拝を捧げて、その礼拝が義と認められましたし、またこのノアも箱舟の中を生き抜いた貴重な生物であるはずなんですけども、しかしその貴重な生き物を犠牲を捧げて、そして神様になだめの香りを捧げました。21節、主はそのなだめの香りを嗅がれ、主は心の中でこう仰せられた。私は決して再び人の家にこの地を呪うことをすまい。主はこの生き物の犠牲によってなだめられたんです。全焼の生贄、 これは焼き尽くす生贄で、すべて肉も残さず、全部全身を煙にして主に煙として立ち上らせる、その捧げ方です。またここでですね、主は人の心の思い計ることは初めから悪であるからだと。神さんは人間がもともと生まれながらにして悪であるということをご存知であります。人に悪が残ったまんまなんだけれども、でも人を滅ぼすことをすまい。なぜか、それはこのなだめの香りのおかげです。私たち人間はみんな肉から生まれたものである以上、罪があります。心の思い計ること、悪夢で満ちております。なのになんで滅ぼされないか。それはなだめの捧げ物がすでに捧げられているからです。そのなだめの捧げ物はイエス様です。イエス様が十字架上で、私は乾くと言いました。イエス様はもう十字架の上で全身全霊が燃やし尽くされるかのような苦しみを受けて、そして火で焼かれるかのような乾きを覚えられました。そのイエス様の十字架上のそのなだめの捧げ物によって、神様はなだめられたんです。イエス様が十字架上で流されたその血潮によって、完全にその血潮によって神様はなだめられたんです。人類は相変わらず罪があります。しかしこのイエス・キリストのゆえに人類は救われました。相変わらず罪はありますけれども、しかしその罪ある人間であっても、イエス・キリストを救い主として信じるその信仰によって義とされるんです。私たちが神様の御前に人間由来の何か人間の考案した礼拝を捧げても、それは神様に受け入れられません。もともと人間は心の内に思い計ることに悪がありますし、また罪があります。だから私たちもこの犠牲の捧げ物が必要なわけです。イエス様が誠の犠牲となられて、私たちのために十字架につけられてくださいました。だからこのイエス様にあって、私たちは神様になだめの捧げ物を捧げることができるんです。ですから私たちが捧げる唇の賛美においても、また、捧げる献金においても、イエス・キリストを信じる信仰がなければ、それはなだめの香りにはなりません。イエス・キリストが混ざっていない、そういう賛美や献金は神様の御前に捧げられても、犠牲が伴っていないカインの捧げ物のようなものです。私たちはすべて捧げる上においても、また礼拝の場面においても、イエス・キリストを信じる信仰を混ぜ込むべきです。そして捧げられた礼拝も賛美も献金も、またあらゆる奉仕も、イエス・キリストを信じる信仰のゆえに、それは神様の御前に立ち上るかぐわしい香りとなるんです。主はこのなだめの香りを嗅いで、そしてもはやこの地を人のゆえに滅ぼすことはもうするまいと、そのように決心してくださいました。そして22節で神様はこういうふうに宣言されます。地の続く限り、種まきと刈り入れ、寒さと暑さ、夏と冬、昼と夜とはやむことはない。この神様が定めてくださった法則、季節ごとのその周期がある、その季節の法則はいつまでも変わることがない。これは世の終わりまでずっと続く、その シーズンの変わりがずっと続くようになります。主がそのように定めてくださった。そして人はこのシーズンのうちの生かされております。私たちは夏の暑い時でも、また冬でも、昼でも夜でも、それぞれの生活の営みがあり、また、ね、地の続く限り種まきと刈り入れと、まあ、先に種まきと刈り入れ、私たちはいろいろなものを生活の中で巻きますし、また刈り入れをします。私たちが肉に巻けば滅びを刈り取り、霊に巻けば命を刈り取ります。その法則はいつまでも続きます。また私たちが生きていく上でも、寒い時期と暑い時期があります。一生の間ずっと平坦に暑さだけがひたすら続くというのはありませんし、また寒さが続くというのもありません。人は変化があります。それはずっと人が生きている間変わることはありません。また昼と夜、明るい時期と暗い時期、これも人はそれぞれ経験します。このように人は暑い時期と、また寒い時期、また明るい時期と暗い時期、それはずっと続いていきます。しかしそのような中においても決して変わることのないお方、イエス・キリストを信じる信仰によって、私たちはどんなに暗い中においても光のうちを歩むことができますし、またどんなに寒い中においてもキリストにあって熱く歩むことができるようになります。私たちが神様に捧げるべきは唯一イエス・キリスト、このお方のみであり、また私たちが地の続く限り霊に対して種をまいて、そして命を刈り取り続けることがキリストにあってできるようになります。どうか皆さんはこの生ける限りイエス・キリストにあって命にまき続けて、そしてイエス・キリストを皆さんの信仰に混ぜ込んで、神様にいつでもなだめの香りを捧げ続ける、そのような皆さんでありますように。イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、ノアは自分勝手に箱舟を降りることなく、あなたからの命令があってから初めて箱舟を降り、またその中にいる生き物すべてを降ろしました。私たちもあなたの救いのうちに入れられたとき、人間の肉的には窮屈に感じるようなことがあったとしても、決して自分からこの救いの箱舟から降りることがありませんように、ノアがあなたの命令通り、すべてその通り行ったとある通り、私たちもノアのようにあなたが命じられたことはすべて行い、またあなたが行けと言われれば行き、そしてその御声がないうちはじっとこの救いのうちにとどまり続けることができますように。私たちがとどまるべきはただ御言葉のうちであり、また唯一の救い主イエス・キリストのみです。ノアはこの新天新地に降り立って真っ先にしたことは礼拝でした。私たちもことあるごとに礼拝を捧げ、初物を常に捧げ続けることができますように。イエス・キリストを信じる信仰を混ぜ込んで、その礼拝を捧げるとき、あなたはなだめられます。イエス・キリストのゆえになだめられます。どうか私たちはいつでもイエス・キリストを混ぜ込んだ礼拝を捧げることによって、いつでもあなたになだめの香りを捧げ続けることができますように。また私たちが命の生ける限り霊において種をまき、命を刈り取り続けることができますように。どうか助けてください。この新しい一日の 人一人の生徒たちの歩みをあなたが祝福して導いてください。どうか生徒たちの今日一日の仕事が祝福され、また家庭が祝福され、学びが祝福されますように。今日来ることのできなかった生徒たちの上にもあなたが同じ恵みを与えてください。感謝して私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。